様の血がどんなに素晴らしくて、パワフルであるのか、語っていきたいと思いますけれども、何年か前に、最終章というメッセージシリーズをしました、3年ぐらい前でしょうか、ね、世の終わり何が起きるのかということをですねシリーズで、メッセージしたんですけれども、近いうちにそのですね、世の終わりの前のね、時代において今それがどのように動いているのか、それをですねちょっと見ていく機会なども持っていきたいと思うんですけれども、世の中は聖書によるとどんどん悪くなってきます。だからこそ主の栄光が輝くんです、ね、逆にイエス・キリストの栄光が輝いて主の栄光が輝いていくんです、ね、リバイバルを起きます。リバイバルというのは普通の人も使う言葉なんですね。何か昔あったものが復興する、ね、昔イエス様の時代に、ね、また初代教会にものすごい人が救われて聖霊が働いていった、ね、またそれが起きるんです。この日本でも起きるわけなんです。今日は、ね、今日はというよりも、イエス様の血の話をするんですけれども、イエスキリストの血、ブラッド、血というのは聖書のメインストリームなんです、ね、聖書は心理学ではないんです。イエス聖書の中に流れるメインの流れが血なんです。イエス様なんです、ね、世の中悪くなります、ね、聖書には愛が冷めるって書いてありますけれども、イエスの血によって私たちは守られるし、イエスの血によってね、命を得るんです。そして子供もユースも、ね、40代の人も70代の人80代の人もみんなイエスの血が必要なんです。イエスの血の注ぎかけを受けて聖霊によって歩むんです。イザヤの 60-2、見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる、ね、世の中暗くなっても暗闇であっても、しかし暗闇だからこそ主の栄光がですね輝くんですね。詩編の 1-3 には、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると、時が、神の時って確かにあるんですけど、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。聖書でいう文化というのはとても昼間は暑い、日本の夏って暑いですよね、もっと暑い砂漠でしたけれども、そんな中においても水路のそばに植わった木というのはもう潤うんですね。緑色で潤うんです。神の中に植えられる、また教会に植えられるっていうのは本当に素晴らしいんです。どんなに暑い砂漠であってもそこに実が実り、何をしても栄えていくんです。世の中ひどくなってきます。モラルもひどくなってきますけれども、主の栄光が輝き、イエスの血によって覆われているものは守られていくんです。血っていう言葉は聖書に、日本語の聖書でしょうか、446回結構出てくるんですね。さすが血がメインになっている書物なんであります、ね、クリスマスの赤もイエス・キリストの血の色ですし、ね、血によって守られたという証はもういっぱい聞いています。高速でスリップをしました、やばいと思った、イエスの血って言ったらペッと車がうまい具合に止まってかすり傷一つもなかったとかですね。で、ただ単に血というよりもその意味を理解することが大事なんです。で、理解するならばいろんなことが変わってくるんです。イエス様との関係、聖霊との関係、父なる神様との関係が変わってくるんです。でも、普通血っていうのは見るのも嫌だって人いますよね。ね、血見るのも嫌だとかですね。 嫌なんですね。そういうテレビのシーンでも血を見るのは嫌だとかですね。僕は昔幼稚園の時ね、スキップを習ったんです。スキップ通りっていうのも近くにあるんですけど、スキップって習ってですね、あの縁側のベランダで、ベランダじゃない、縁側でスキップをしていたんですね。お母さんが風が吹いてるから中に入りなさいって言ったんだけど、言うこと聞かないで、嬉しくってスキップをしたら、ステステンって転んでしまって、頭が物干し竿のこういうコーナーのとんがってるところに頭がボガーンって当たったんですね。それで、あ、転んじゃったと思ってね、痛くなかったんです。ね、だけど手を痛くなかってコブでもできてるかなと思ったら指がズブって入るんですね、頭に。で、何かなと思ったら手が血でべっちょりになってて、で僕はその時に何を思ったかというと、手術すんのやだってわーっと泣いて血だらけになってすぐに医者に連れていかれて、縫ってそれで済んだんですけど、血っていうのはもう見るのも嫌だって人が結構いたりするんですね。でも神様は人を救うために、人と和解するために、人と共に歩むためにイエス・キリストが人となってイエス・キリストを送り、ね、愛のゆえに血を流さずにはいられなかったんです。聖書には血によって許されるって書いてあります。で、聖書で言う許しっていうのはいい加減な許しじゃないんです。ヘブルの 9-22、 それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことはなければ罪の許し、ここに書いてある漢字の許しと、許しというのは釈面の釈という字で、もう許しては絶対に許してはならないっていう言葉なんですね。許可の許っていうのはもう別にどうでもいい、ね、もういい、いいからいいから。バイク乗ってて標識がなかったんですよ。で、駐車場から出て標識がなかったから、ま、普通に走っていたら止められて、ここ一方通行だって言われたんですね。先の方には標識あったと思うんですけど、駐車場から出るときには標識がなくてね、それで捕まってね、罰金取られるそうになったときに、向こうから車がよたよたくねぐねで来たんですよ、車が。それでおまわりさんがその人を捕まったら、その人はね、真っ赤な顔をしていて酒を飲んでいたんですね。で、僕はどうなったかというと、いいよ、もう行っていいよって言って許可された。こういう時に使うのが、もうどうでもいい許しをは許可の許なんです、ね、だけど許してはならない、ね、それがこの釈面の釈っていう字なんです。で、律法によれば全てのものは血によって清められ、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはない、ヘブルの 9-22 に書いてあります。で、イエス様が十字架で血を流し、代わりに罰せられて私たちを許してくださったのです。エペソの 1-7、 私たちはこの、御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けるのです。これは神の豊かな恵みによることです。血によって私たちは許されているんです、ね、で、そのイエス様が来る前はどうであったかというと、動物をほふって殺して、その血によって、ね、もうそれはいつまでも続くっていうもんじゃなかったんですね。一回ね、人は罪を犯してしまうと動物を殺しました。しかしその血というのはいつまでも有効じゃないんです、ね、だけどイエス様の血っていうのは永遠に栄光なんです。永遠に有効なんです。創世記の 3-21、 神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着せてください、すなわち血を流したんです。これはイエス様の方なんです。イエス様が来られる前は羊をほふり、牛をほふり、鳥をほふって血を流した。血を流し罪の許しを受けた。今日はですね、 旧約聖書にラハブという女性が出てきます。遊女でありました。よからぬ、ね、ことをやっておりました、ね、風俗をやっておりました、ね、で彼女の物語を通して血によって守られるということをまず見ていきたいと思うんですね。はい、イスラエルの民は約束の地がありました、ね、出エジプトをして約束の地がありました。で約束の地の中にエリコというジェリコというところがありましてですね、町がありましてですね、そこは難攻不落の城壁、すごい強い固い城壁があったんですね。でそんじゃそころで入れるようなところではなかったんです。そこに、ヨシアはですね、偵察隊を2人送ったんです。入れるかどうか。で2人の、聖書の言葉では石膏というんですけれども、偵察隊が行きました、ヨシアの2の1ヌンの子ヨシアはシテムから密かに2人のものを石膏として使わしていった。行ってあの人エリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこにエリコはですね、難攻不落の地です。もう本当に、そこを落とすのは攻略するのも難しいだけではなくて、そこはもう闇の一帯というかですね、もう暗いというかですね、もう全然もうその中においても暗闇が覆ってるような地だったんですね。で2人のスパイ偵察隊が入りました。そこにその2人はですね、ラハブの家に入ってそこに泊まっていたんです。当時はもてなしの文化というのがありまして、もてなしたわけなんですね。ところがですね、それを見つけてジェリコ、エリコの王に告げる者が言ったんです。二人の人が入ってきて、偵察の人が入ってきて、ね、ラハブの家に入ったぞ。でエリコの王はですね、人をやってですね、この家に入った者を連れ出しなさい、出しなさいって言ったんですね。けれどもラハブはこの二人をかくまったんです、ね、もう彼らは出て行きました、ね、イスラエルを祝福する者は祝福されるんです。今もそれは変わってないんです。私たちがイスラエルを祝福するときに何本当に祝福されるんです。イスラエルのために祝福の祈りをすると祝福されるんです、ね、で逃がしてこう言ったんです。ヨシア記の2-12-13、どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。ね、逃がすときに、ね、真実を尽くしました。尽くすように、尽くしたように、あなた方も私の父の家に真実を尽くしてください。私たちを救ってください。死から救ってくださいって言ったんですね。ここに書いてある真実っていう言葉は言語でハセツ、恵みっていう言葉なんです。不思議ですね。で何が起きたかというと、ヨシア記2-18、私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。この赤い紐、赤って何の色ですか？血の色です。これはイエス・キリストの血の型なんです。イエス・キリストの血の型、この赤い紐を家に吊るしておきなさいって でヨシアは、賛美をして神様は導かれるように賛美をすると不思議なことが起こるんです。賛美をして時の声を上げました。すると神の力によってエリコのあの難攻不落の城壁がぐわーって打ち崩れたんです。崩されたんです。でエリコを西に入って誠実をしました。ヨシアの 6-17、 この町と町の中のすべてのものを主のために誠実しなさい。ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った死者たちをかくまってくれたからだ。エリコの町をね、もう聖絶する。しなさい。だけど、ラハブと家のものは生かしておく。守りなさい。その家には赤い紐があるっていうこと。ヨシア記の 6-25。しかし、遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとは、ヨシアが生かしておいたのでラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。これはイエス様の血によって覆われる者は救われる。そして血で覆うならばイエス様はその家族をも救いに導いてくれるということの型なんです。ね、イエスの血によって覆われる、守られる、救われるっていうことの型なんです。ね、素晴らしいね。それでは、いくつか見ていきたいと思います。一つ目です。血による契約の力。この契約というのは英語でカベナントって言います。カベナント。ね、それはもうカベナントというのはもう契りなんです。切っても切れない関係の契約なんです。物を買う時の契約っていうのはコントラクトって言います、ね、全然違うんです。非常に強い意味なんです。で、カベナントの時は血を流すんです。で、古い契約では、ね、神と人との契約では、ね、人の行いによって古い契約しようとした。だけど人はそれはできません、守れません。で、神のお考えは本当に人の考えも呼ばない、ね、考えることもできないような高いことで、イエスが人となって人の代表として血を流したんです。人の代表となって血を流したんです。そのイエスを信じる者は神との新しい契約の中に、全くふさわしくないのに新しい契約の中に入り、血によって守られるんです。で、このですね、血を注ぎますっていうのは実はものすごい超すごいパワフルな守りの祈りになるんです、ね、私何度か証ししましたよね。寝てる時に金縛りにあってぐやーってなってる時にイエスの血って思い浮かべただけでパーンとそれが飛んでったんですね。守りになるんです。イエスの血、ものすごい守りになるんです。さて、血というのはどういう意味があるでしょうか。創世記 4-10、 そこで仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。カインがですね、アベルを殺してしまいました。はじめの人、アダムとエバの子供です。その子供なんですけれども、カインがね、兄弟アベルを殺してしまったんです。すると聖書にはですね、血が叫んでるっていうんですね。何を叫んでんでしょうかね。敵を取ってくれ、復讐をしてくれ、俺はもっと生きたかったんだ、まあ、そんな感じだと思います。 けれどもヘブルの 12-24 によりますと、新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています、ね、このイエスの血は語るっていうんです。血は語るんです。あなたは許されたよって、あなたは義とされてるよって、神は怒ってないよ、あの神様がお父さんとなってくれるよ、許されてるよ、もうあなたは自由だよって語ってくれるんです。血には力があるんです、ね、でこんな話を、ね、聞いて前も分かち合ったと思うんですけれども、シンガポールで、ね、マレーシアだかシンガポールだったか、先生がクリスチャンの先生がおりましてですね、生徒が一人来なかったんですね。おかしいなと思っていると、神様がその子のためにイエス・キリストの血がその子に注がれるように祈りなさいっていう流しが来た。わかりました、祈りました、祈りました、祈りました。するとですね、何が起きたかというと、テロ、カルトのね、カルトのテロ集団が、その子を誘拐していたんです。でそれは本当に危険なテロ集団でありましてですね、子供を誘拐してはですね、偶像の神に殺して捧げるようなテロ集団だったんです。危険な集団だったんです。でイエスの血を注いでくださいって祈りをしていたら、その子は帰ってきたんですね。無事に帰ってきた。でなぜ帰ってきたかというと、その子を殺すつもりだったそのカルトのテロ集団がいたんですけれども、その偶像の神が、私はその子いらない、出て行かせなさいって言ったんだって。それで返した。血によって守られているので、敵もその子には何もできないんですね。血には力があるんです、ね、第一ペテロの 1-2、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。血の注ぎかけって書いてあるでしょ。血の注ぎかけを受けるように、だから血の注ぎかけが誰々にありますように、私の家族に血の注ぎかけがあるように、イエスの血を注ぎます、イエスの血の注ぎかけがあるように祈る。これは守りの祈りになるんです。イエスの血の注ぎかけが自分にあるように、私の家族にあるように、また仕事場に行くならば、この仕事場にイエスの血の注ぎかけがあるように、ここのスタッフにイエスの血の注ぎかけがあるように、学校に行ったら、この教室の人にイエスの血の注ぎかけがあるように、友達にイエスの血の注ぎかけがあるように祈る。レビの 8-24、さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。これは祭司を任命する際に何をしたかってことなんです。右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に、ね、血を、ね塗ったっていうんですね。で、イエスの血が注ぎかけられます。耳に注ぎかけるとイエスが聞くように聞くんです。神の聖霊様が語る声を聞くんです。聖書を通してもっともっと聞くんです、ね、で手に、ね、血が注ぎかけあるんだったら神様の務めをするんです。イエス様の技をするんです。また足に血の注ぎかけあるならば、その足の踏むところ全部、ね、死のものになるし、イエスの歩みをするようになるんです。で血は語ります。血の注ぎかけを祈ってください。そこには守りがあって救いがあります、ね、 思議なことが起こってくるんです。はい、2つ目です。血による宣教の力、宣教の力。先ほど読んだ御言葉の中で、ですね、そのようなわけで私たちは心の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められってあります。心に血の注ぎかけを受けると、ね、内側の邪悪な良心が清められるんです。で、私こう思ったんですね。良心ね、邪悪な良心が清められる、すなわち血の注ぎかけを受けると、ああイエス様のおかげで私はこんなものが、こんなどうしようもないものがイエス様の血によって救われました、こんなもう汚れたものはどうしようもないものが、神様に近づけます、あの方をお父さんと呼ぶことはできます、そういう良心に変えられます。イエスの血によってね、イエスの血によって本当に恵みを感謝する、恵みによって歩むという良心に変えられるんです。しかしそれがわからないとね、自分の力で神に近づくんだ、失敗すると責める、そして神が何であるのかわからないので、なりすましの霊に引っかかってしまって、なりすましの、ね、偶像を崇拝したりする。ですから血を受ける、血を受ける、血の注ぎかけを受けると、その人は恵みが分かってくるんです。何が、誰が神であるのか分かってくるんです。ですからね、私お勧めをしたいんです。イエスの血を、ね、友人や家族、まだ救われてない人のためにも、イエスの血を注いでください。イエスの血を注いでください。これは、血によるイエスの血による宣教ができるんです、ね、血はですね、悪しき要塞を打ち砕きます、ね、悪霊の要塞も打ち砕きます。で、見えなくされていたものを壊して見えるようにさせるんです。血は分からせるんです。血によって良心が清められて、ああイエス様が救い主なんだって分かるようになるんです。だから、ね、大々さんにイエスの血を注いでください。友人のために、まだ救われてない家族のために、イエスの血の注ぎかけを祈ります。祈るんです。するとその人の目が開かれるんです。両親が、邪悪な両親が清められて、ああイエスキリストが神なんだって分かってくれる、分かってくるんです。いいですか。伝道は神様と私たちのパートナーシップなんです、ね、昨日瞑想していたんです。イエス様がね、1回目に来られた時に、2回目があるんですよ。2回目が間もなく、もうすぐ2回目イエス様帰ってくるんですよ。だけど1回目来られた時、約2000年前、あの神が人となってきたんです、ね、そして十字架につける、つけられる前もロバに乗って入場したんです。ロバっていうと乳和で、ね、パカパカパカパカ入ってきたんです、ね、なんかサラブレッドかなんかに乗ってきたんじゃないし、ライオンに乗ってきたわけでもないんです。ライオンに乗ってきたらかっこいいですよね。じゃなくてロバに乗ってきたんです。すごく柔和で低くなってきた、あの神が人となったんです。低くなってロバに乗ってきた、低くなって、で、あの神が血を流した、これ以上ないぐらいに低くなって、地の底にまでイエス様は下ったんです。ハデスの門の鍵を打ち破ったんです。低くされたんです。でね、私ね、昨日思ったのが、イエスの血のことをね、覚えるならば、血の注ぎかけを受けるならば、その人は謙遜になるんじゃないかなって。イエス様本当に低くされた。で、謙遜なものの上に恵みは注がれるんです、ね、謙遜なものの上に恵みは注がれます。 高慢なものの上には恵み注がれないんです。謙遜なものの上に神の恵みは注がれるんです。日本ではもう霊的な目が見えない状態ね。もう何いろんね、川も山も木も月も太陽もみんな神格化されている。みんな神のように扱われてしまう。偶像があちこちにあって、もう霊的に目が見えない状態になっている。でまた高慢であるのか。そんな時に血の注ぎかけがもしあるんだったら、謙遜になって両親が清められて、ああイエス様が、ね、救い主なんだ、イエス様は本当にすごいですよ。ベツレヘムっていうもう小さな町で、人知れず小さな町で、しかもね、貝羽桶の中に寝かせられた小さい低いところになってきて柔和だった。でもね、血の注ぎかけを受けるならば、その人も謙遜になって血の意味を理解し、イエス・キリストこそが、イエス様こそが、ああイエス・キリストが救い主なんだ、愛されてるんだっていうのが分かるんです、ね、謙遜なものに恵みが注がれるってあります、ね、謙遜なものに本当に神の理解、恵みの理解があるんです、ね、だから私たちはね、友達を大事にし、関係づくりをして、イエスの血を注いでください、イエスの血を注いでください。するとその中からですね、興味を持つ人が現れるんです、ね、救いの子って呼んだりするんですけど、興味を持つ人が現れるんです。そしたらその人にまたね、もっと良い関係を持って、ね、誘ったり導いたり、ね、できるんです、ね、ある人はキリスト教大嫌いです。興味ない人もいます。だけどイエスの血を注ぎかけを受けるんだったら、だんだん変えられていくんです。で、興味が出てくるんです。2回目はしかしイエス様は王として帰ってきます。世界を裁くために。王として帰ってきます。まもなく起こるのが、クリスチャンたちを引き上げに迎えに来ます。で、雲の中で会うんです。ね、そのことを知りたい方は、最終章っていうですね、シリーズを数年前にしましたので、それをぜひポッドキャストで聞いてみてください。また近いうちにそういったこともまた触れて話したいと思います。3つ目、血による恵みの力、さっき吉明の2の12、13を読んだんですけど、また読みますね。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してくださいね。この真実っていう言葉はハセット、恵みっていう言葉です。で尽くすっていう言葉はですね、ヘブル語のアっていう言葉とベっていう言葉とタって言葉が合わさった言葉なんです。でヘブル語の文字には意味がありまして、アはサクリファイズ、犠牲、何々を捧げ物として犠牲をにする、サクリファイズ、犠牲という意味があって、ベは釘っていう意味があります。すると安倍さんって人はサクリサワイズと釘っていう意味になっちゃうのか、ちょっとそれは分かんないんですけど、ベは釘で、タこれは十字架って意味があります。で尽くすっていうことは犠牲ね、で動物とか捧げたりする犠牲、サクリファイズ、釘、十字架、すごいですね。で真実を尽くすっていうのは、真実は恵みなんです。恵み、犠牲、釘、十字架、イエス様です。その中に隠されているんですね。でその中に家族を救ってくださいって、で思い巡らしたんです。アハブという、アハブじゃなくてですね、ラハブですね、ごめんなさい、ノートにアハブの書いてある、ラハブ、 ラハブはですね、もう売春をされていた、汚れていた、汚れた霊からも影響を受けていたと思います、かなり、ね、で、その人が、ね、イスラエルをかくまい、恵みによって変えられて神を信じた。すごい話だと思うんです。それだけではなくて、ラハブはの子供はボアズなんです、ね、あのルスと結婚したボアズなんです。で、ボアズの孫はエッサイであって、エッサイの子供はダビデであって、これはイエス様の家系なわけなんですね。すごい、この家系のラインの中にこの、売春をされていた、ね、人があって、それがもうね、血によって変えられる。ここから見れるのは、どんなものでも血によって許され変えられるんです。どんなものでも血によって許され変えられ用いられるんです。血はそれだけパワフルなんです。私たちはこのイエスの血ということをね、こんなすごい恵みがあるんだから、これを用いない手はないんですね。自分にもイエスの血の注ぎかけあります、宣言します。家族にもそれを宣言します。友達にも宣言します。学校でも宣言します。職場でも宣言します。するとそこに救いが起きるんです。人は変わってくるんです。不思議なことが起こってくるんです。恵みの技がなされてくるんです。ここに恵みの御業がなされ、神の恵みはここにあります。この血は本当に、イエスの血は本当にパワフルであります。そんなイエスの血の中に私たちは守られ、私たちの家族も守られ、また血によって宣教し、でもイエスの血、血、血って言ってるだけではなくて、すると時が来た時に興味が持つ時が現れるんです。必ず聞いてくる時が現れるんです。そうしたら神様は何をしてくれたか証をすればいい。そしてイエス様は実は救い主なんだよ、死んでくれたんだよ、蘇ったんだよ、話せばいい。で、教会に導けばいい、ね、そういうふうに福音は広がっていくんです。すべて恵みの技なんです。素晴らしいね。で、こんなイエスの血が注がれているという特権が与えられているんです、ね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ぼーっとして救われるんじゃない、血を注ぎます、血を注ぎます、血を注ぎます、血の注ぎかけありますように、もう祈る祈る祈る、ね、友達のためにも祈る、関係づくりを大事にして祈る祈る、すると目が開かれて両親が清められて、ね、イエス様って誰、教会って何をしてんの、私も行ってみたいってなるんですね。このイエスの血ね、これを本当に感謝して、自分も受けていることに感謝して、またそれを祈りによって、ね、宣言にしていき、ね、私たちは、神様の恵みの技に預からさせていただきたいと願います。イエスの血は本当にパワフルがあります。苦しい時にイエスの血を祈ってみてください、ね、苦しい時は責められているんです、大体。でもイエスの血があると、この良心が清められるんです。自悪な良心が清められるんです、ね、イエスの血はパワフルです。力があります。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。イエス様は人となって来られ、この地に来られ、血を流されました。血によって私たちは贖われ許されました、義とされました。感謝します。血の注ぎかけがあることを感謝します。そしてあなたはその血によって一人一人の家族を救い守られることを感謝します。どうぞ私たちがこの血、本当にこのことを感謝し、また恵みの技に預からさせてくださいますようにお願いいたします。イエスの血が注がれています。イエスの血が注がれています。このことをもっと理解することができますように導いてください。そして血によって家族が救われますように、守られますように今宣言いたします。 また一人一人の、友人が知人が、また職場や学校の友達がみんなイエスの血によって目が開かれますように。血の注ぎかけを今イエスキリストの御名によって祈ります、宣言いたします。また血によって一人一人を守ってくださいますように。家族を守られますように。血によって両親が清められますように今祈ります。どうぞ主よ、この恵みの技に私たちを預からさせてください。この恵みを心から感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。自分の言葉で応答のお祈りをしていきたいと思います。感謝捧げましょう。